それからもう一つは、はい、バンスロー。
うわ、なんだこれ。あ、これは何か、サッシが出てきます。
これ。
あ、ほんとだ。
うわ、
これバックギャモンなの？
そうです。
でもこんな和風な。
そうです。これ、正倉院。正倉院だからね、国王指定はされてないけど、まあ国王級です。
どういうこと？これ、この。
これ、聖武天皇が皇帝皇后と遊んだんです。
バックギャモン？
そうです。
すごいな。
歴史はここに書いてある。
うわ、これすごい資料。はい、始まりました、ホラボド、いよいしょ。今回はなんと解体新書企画ということで、ゲストはこの方、どうぞ。
草場純です、よろしくお願いします。
草場さん出た、すごい。このホラボド解体新書はですね、その方の人生をただただ語ってもらう、もうボードゲームの話とか出てこなくてもいいです。あなたが幼少期から今に至るまでどんな人生だったかをお話聞こうという。そしてさらに今回はですね、もう一方ゲスト、どうぞ。
どうも、池田哲也です、よろしくお願いします。
やったー、池田哲也さん、ボードゲーム芸人の池田哲也さんがいただきました。これはすごいよ、今回どえりゃ豪華なっちゃうね。これ
草場さんのお話聞きたいですね。楽しみ。
そうですよね、はい、今回メインとしては草場さんのお話で、そこをね、はい、まあ、私とそして池田哲也さんで盛り上げていきたいなという、はい、いやいやい
や、普通にでももう興味深いですからね。
でも今回はね、こうやって砕けた形で草場さんにざっくばらん話していただけたらなと思いますが、はい、では早速ですけれども、はい、草場さんが生まれたのは何年ですか？はい、
1950年。
1950年、
はい、
おお、失礼ですけど今おいくつですか？
数え年で72。
はあ、72。今どういった活動をされてました？
今は小学校教員を2006年に辞めまして、はい、それ以来は毎日遊び暮らして
ます。いやいや、そんないいくくりで。
もうずっとその小学校の先生だったんですか？
そうです。大学卒業してから、まあ、40年までいかないですけど、30何年やって、退職金もらって辞めて、その退職金で残りは、まあ、悠々自適というのか、遊び暮らしてて。
こうやって言ってますけど、はい、ね、池田さん、はい、もう草場さんといえば、ゲームマーケット創始者。
そうですね、そうです
ね。から、仲良し村だったり、ボードゲームミュージアムだったり、はいはいはい、そして、ヤポンブランドなどでも、いろいろとその指導、はい、皆さんを率いてやってくださっているのが、いやいや、もう草場さんがいるから、この業界もここまで大きくなったと言っても過言ではない。
全ての引率の先生みたい
です。そうですね。そういう意味では全てにおいて、ありがたい。1950年、
はい、1950年生まれ、東京の北区。
あ、東京出身なんですか？めちゃくちゃシティーボーイじゃないですか。
一番近いの
は
赤羽。赤羽から、今南北線が出てるから、神谷町とか、あの辺あるでしょ。
はい、
隅田川の一番源流ですね。隅田川が、荒川、新河岸川と荒川が合流して、はい、荒川放水路と隅田川に分かれる、その隅田川と名前が変わった一番上流。
すごい。
そこに荒川水門ってのがあるんですけど、そこの近くで
も。はい、草場さんにこの水路の話をお伺いすると、なんか、それもゲームの話
聞いてるんだよ。そうなのかなってね。
ベニスコレクションみたいな。
初期点どこで入るのかなって思いますけど。家族構成は？
家族構成はですね、両親と、弟が一人、妹が一人。
これね、草場さんの弟さんね、私お会いしたことあるんですよ。
そうなんですね。
普通にボードゲーム界に来られるんですよね。
そう。
弟さんもボードゲーム遊ばれる
っていうか、彼のが遊んでんじゃない？彼は、長時間ゲーム。私はもうこの年なので、長時間ゲームは辛いので、短時間ゲーム。まあ、トランプを中心にね。トランプゲームみたいな短いゲームが、どっちかと専門になった、
はいはい。
昔はやってましたよ。昔はね。でも、
それは草場さんの話。
そうそう。で、弟の方は、長時間ゲーム好きなんですよ。
今でも長時間ゲーム
を、今こそ。
弟さんとも遊びます？
もちろん。弟遊んだかな。
わ、仲いい。
すごいな。
おいくつ離れてましたっけ？
12歳。
あ、12歳
もう。ちょうど60ぐらいですかね。
はい、私が館長がやってる調布の穴っていうゲーム会に行った時に、はいはい、草場さんがいらっしゃったんですよ。で、あ、草場さんやと思って近づいてったら、だんだんあれこれ違うタイプの草場さんやなっていう、なんかいつもと雰囲気違うぞと思ったら、
プレイヤーカラーの違う
草場さん。違う弟さんの草場さんだったんですよ。で一緒に遊んだんですけど、いや兄弟揃ってめちゃくちゃボードゲーム好きなの。
で、間に妹がいます。
え？妹さんもいらっしゃる。
妹はね、山梨
の。あ、そうなんですね。
妹さんも、小口だわ。
妹さんもゲーム一緒に遊ぶ。
ああ、あんまりやんない。遊ばないことはないですけど、あんまりゲームはやんない。
あ、だからか、小口さんにあるおもちゃ箱イカロスさんが、草場さんの話、よくされるんですけど、妹さんが向こうに住んでいらっしゃる。
そうです。イカロスのすぐ近く。
あ、そうなんですか。
歩いてくる。
めちゃくちゃ近いところ。
うん、素晴らしい
で、やっぱりね、兄弟があるっていうのはすごく良くてですね、うん、ゲームやっぱりね、相手がいないとできない、一人休みになっちゃう、ね、で必ずその弟や妹がね、相手してくれたから遊べるんですよ、はい、
いや、いい環境、
一人メンツがもう揃ってる状態
で、
あとできる
んですね。実はね、今日もね、ここ6時には出て、高輪バーに行くんですけど、はい、C から弟だってゲームするんです。め
ちゃくちゃ仲いいな。
すげえ羨ましい。
それはね、ブリジアンです。
はい。物心ついたのがいつぐらいですか？
だから3歳の頃の頃っていうのは、北区の赤羽っていうか、まあ、下町っていうところですけど、隅田川のほとりに住んでたんですよ。親、はい、の社宅でね、日本火薬って会社に父親が勤めてて、日本火薬の工場があって、父親はお弁当持って毎日行ったり、あるいは私が弁当届けたりっていう、そういうようなところなんですよ。歩いてまあ10分もかかんないようなところに工場があった。で、私は、うちで、なんていうか周りの子と遊んでた。これ意外に大事で、1950年っていうのは戦争があって5年なんですよ。
そうですね。そう、
だから、まあ、焼け野原っていうほどじゃあ、もう私が生まれた時はそうかもしれないけど、はい、私が物心ついたらもう1955年とかね、はいはいはい、じゃないですか、幼稚園行ってても、うんうん、 そうですね、そうするとさすがにね、焼け野原って感じじゃないけど、まだね、荒川の隅田川の中にこう焼けぼっくりみたいな杭が立ってたりして、あれ何なのって聞いたら、昔桟橋があったんだよって、空襲で燃えたんだよなんて話をまだ残ってるから、だからやっぱりね、戦争と関係するっていうかね、もちろん戦争体験は全然ないし、親はね、空襲で逃げ惑ったりしたわけだけどないんですよね。ただね、私はルーツとしてはね、そこはすごく大事で、子供の頃何が大事かっていうと、もう周りは草っぱら、ね、でみんな庶民ですよ、ね、工場に勤めてる工員とかそういう人ばっかりです、うんうんうん、それで子供たち集団があるわけ、はいはい、で近所のガキ大将がいて、まあ、ガキ大将だって2つか3つ上だけなんだけども、はいはい、5歳と8歳みたいな関係ですけど、それでみんなで集団遊びしてる、これがねすごく大事で、今日持ってくればよかったんだけど、遊びの宝箱って本を出したんですよ、はい、見たことあるかな、スモール出版から出してもらった、あれはね、遊びを100種類入れて、
はい、あります
ね、でそれはね、
はい、
ほとんどが、まあそうじゃないのもありますけど、半分はね、子供の頃周りの子供と遊んだエスケンですとか、水雷艦長ですとか、めちゃぶつけですとか、そういうような遊びを詰め込んだ、だから現在は、まあ、高度成長以降ね、そういうこの子供がわーっとギャングって言われるの、子供たち集団で遊ぶってことがなくなっちゃって、うんうんうん、現在はもうそれが当たり前になっちゃって、うんうん、その年代の子供ってうちでこうやってるんですよね。
あ、まあファミコンね、まあ、デジタルゲームやりますよ、
なっちゃうんですよ、うん、だからそういう遊び集団ってのが崩壊してしまったので、でどうなってるかっていうと、そこで伝えられてきたエスケンだとか、うん、駆逐水雷ですとか、そういう非常に高度に練られた遊びっていうのが伝承されてない。
確かにやったことない。
やったことないでしょ。
我々ぐらいでまあ軽泥やったりとか、
ギリギリ世代
ですね。逆に言うとね、軽泥っていうのはね、新しいんですよ。私が子供の頃はなかった。
そうなの。
だから缶蹴りとかは少しは残ってる。私一回びっくりしたのはね、缶蹴りをまあ小学校の教員だから子供たち教えてたのね、うん、である時公園を歩いてたら子供たち缶蹴りやってるんですよ。私と関係ないところですよ、はい、で、ああ今缶蹴りを伝承してるのはいるかと思ってね、こう見てた、楽しく遊んでる、はいはい、でふっとね、面白い遊びしてるねって言ったら、うんって言うから、誰に教わったのって聞いたのね、うんうん、そしたらね、漁師さんだって、漁師さん、漁師さんっていうそういう詳しい人がいるんだと思ってよく聞いたら、漁津缶吉よ、
漁さん、
漁さんなんだよ。だから
こち亀の中でやってるのか、
こち亀を読んで覚えた、
はあ、そう 意味ではアカデミックなのか
私の連戦外っていうのは要するに年笠の子供がより年少の子供に伝承するんですよ、
はいはいはい、
あるいはお豆お味噌として入れて一緒に遊びながら覚えていくっていうそういう、まあ、古典的伝承の仕方です。だからもうそれがなくなってしまってそういう遊び集団がなくなってしまってそしてまあ伝わるとしたらそういうねメディアというか漫画から覚えたりっていうそういう関係になっちゃったよね。
いやーすごい。
だからあれこち亀恐るべしです。
はあ、はあ、りょうさん途中であの拳銃で缶打ったりとかしてました
まあそれはまたあれ覚えなくてそれはギャグですから私は小学校でですね、うん、たくさんの子供に昔の遊びを教えたけど、うん、教わった子供は次の世代に教えるっていうメカニズムがないとダメなんです。
確かに。
だからあの変わった先生が遊んでくれた変な大人が教えてくれたで終わっちゃう。昔はだから世代がこうやって伝わっていくってことなんです。だから私は今でもあのどんどん焼きとかね地域の遊びので昔遊びってことであのイロハニコンペトとかそういう伝承遊び教えてんだけど、やる子供はすごく喜ぶんだけどじゃあ教わった子がねさらに伝承の子に教えるかっていうとねそこはできない。
なるほどな。
だから伝統としてのっていうかまあ滅びてしまった。
いやーそれはやっぱ残念ですね。
そうだから私はそういう遊びをなんとか残したいと思って100種類集めて遊びの宝箱を作ったんです。
はい。それがスモール出版から出ている。
そうそう。ただそれをどの程度の人が読んでるかね。
まあまあまあまあ。
それであの私はあのボードゲームやったりカードゲームやったり、まあ、トランプゲームやったり、あるいは伝統ゲームやってますけど本当の心の奥にはですねやっぱりそういうね外遊びがあるんです。
なるほど。
なるほど。でもなんか、まあ、ここ最近その、まあ、コロナの影響もあってそのアウトドアブームみたいなところもあるじゃないですか。
はいはいはい、
でアウトドア出ても、まあ、実際その、まあ、テント張ってなんかみんな泊まってみたいなのあるんですけど圧倒的に何もしない時間がすごい長いですよね。この時間にそういう草場さんの
それって面白いですよね。
ハマるとすごいいいような気もします。
それねノウハウを知らないのね、うん、だからそこへ行って教えたりってだからあの、移動教室とかキャンプファイヤーとかそういうところに行っていろいろ教えた。その次なんですけど今度はですね母親にあのトランプゲームを教わったんですよ。それもあの特殊な遊びじゃなくていわゆるあの御三家って言われてるのがあのババ抜きと神経衰弱と七だらけ。それがもう小さい頃遊びました。それから母親で印象的なのは一人遊びしてる時計ですとか、あとピラミッドですとかエスカレーター、そういう一人遊びをしててこれ非常に印象深いです。その頃のエジプトの、ピラミッドとか書いたあの絵の綺麗なカードがあったんですよ。まだあの心に刻まれて覚えてますよ。あんなカードで遊んだら母親が遊んでくれたって
。じゃあそれは草場さん7歳ぐらい。
そうですね。
その時お母さんと遊んでた。
ああそう
なん
ですね。でその後は父親にあの将棋を教わったり、あの普通のゲームですよ。近所のお兄さんに将棋を教わったり、それから囲碁ね。五目並び、それ親戚のことやったり、こういう感じです。あとは花札。父親は花札好きなので花札を教えて
くれ。めちゃくちゃ遊びに恵まれてますね。
だから私が小学校に入った後ぐらいはそういう外遊びとあのいわゆる普通にみんながやってるの遊び、囲碁、まあ囲碁はあんまり打たなかったり時間もかかりますからね。子供には重いですから。
いやでもね草場さんがその家族で楽しんでる一方でやっぱ学校生活もあるじゃないですか。
はい。あの友達はたくさんいました。で友達とやったのはね。バンカスって知ってます？バンカスってね知ってる人は知ってると思うんだけどモノポリの初級版みたいなのがあって、それはどこだったかな花山かなんかどこか調べればバンカス
って知ってる。それを友達でやってた。
友達で持ってた。
だってそれでも1960年代でそれは学校で遊んでた。
学校っていうより、まあ、学校から帰ると友達に集まって遊んでた。だからモノポリだとかその当時だとコピットゲームだとか、うん、宇宙旅行ゲームだったかなとか、はい、世界一周ゲームとか日本一周ゲームとか日本一周ゲームだとよく友達と遊びました、うん、ボードゲームね、
はいはいはい、
それで私は ね、おしゃばんめとかね、都の城なんてね、読みにくい地名覚えましたよ。
北海道だとか、九州だとか。確かに。
だから、子供の頃っていうか、小学校の中学年ぐらいは、割とそういう遊びを。まあ、ボードゲーム、古典的っていうか、まあ、日本でその頃、売られていたボードゲームですね。そういうのをやりましたよ。だから、花山ですとか、エポックですとか、野球盤もやりましたよ。
ああ、そっか。野球盤もその時代っすよ、ね。
60年ぐらい
ですもんね、そうですね、野球
盤。まあ、それでだんだん育ってったんだけど、はい、まあ、中学校の時に。
中学校入った。
はい、私は、北区赤羽生まれなんですけども、その後、小学校入った1年の時に、杉並に引っ越した。杉並区方南町。
方南町。
今の神奈野の、まあ、大田橋の
終点ですね。
ああ、そうですね。終点の。
丸の内の終点。
まだ丸の内線がない頃です。
まだね。
で、地下鉄ができるってんで、へえって思ったけど。
その時代。そうか。地下鉄ができるっていう、はい。
で、そこで小学校時代を暮らしたんです。だから私の小学校時代ってのはほとんどが、杉並。で、小学校6年の時に父親の都合で、まあ、転勤っていうほどではないんですけど、千代田区に引っ越したんです。千代田区麹町に引っ越した。まあ、要するに日本海薬の社宅が北区にもあったし、杉並にもあったし、千代田区にもあったっていうだけなんですけど。で、千代田区麹町の、2丁目かな。
でもほら、引っ越しちゃうってことは友達が変わっちゃう
じゃないですか。そうなんです。ちょっとだから寂しいですね。やっぱり、杉並の友達が多かったので
、ね、はい。もう日テレはあったんですか、麹町。
あった。日テレよく遊びに行きました
よ。日テレ遊びに行ってた。
日テレに遊びに行く。
本当、自転車で走り回って。いや、忍び込んだ覚えがあるな。
もう時効でしょうか。
時効です。
中学時代の思い出深い出来事。
中学時代はやっぱりまあ将棋、友達と将棋を指したりやったんだけど、うちの麹町中学校って中学校だけど、そこの生徒じゃなかったんですけど、たまたま知り合った友達がいて、それは帰国子女っていうのかな、今で言う、お父さん外交官で、でそういう友達ができたんですよ。でその友達とはトランプゲームを教わりました。ブリッジを教わったの。でブリッジ初めて教わって、あ、こんな面白いゲームあるんだってことで、あといくつかトランプゲームを教わって、でトランプゲームに割とハマったんです。
結構遊んだ記憶がありますけど、勉学はどうだったんですか？勉学
は特にはしませんでしたね。
そう。
天才じゃないですか。
いやいや、そうなんですよ。そんなことはないんだけど、それで中学校3年の時の進路として日比谷高校っていうのが来たって、まだ学生ですから、はい、日比谷高校を受けるか、それとも、新しく高校ができた、その高校はどういう方向かっていうとですね、全寮制なんです。
全寮制、はい、
秋川高校という。全寮制秋川高校っていうのができて、父親がそこを進めるんです。なぜかっていうのは、うちの親父はですね、卒業は東京大学なんですけど、高校が福岡高校、今の旧大の教養学部になりますけど、高校の時に寮に入った、で福岡高校の寮ですけど、その寮生活が非常に面白かった。寮生でね、はい、
なるほど。
だからって私に寮は面白いよって勧めて
くれた。それを、まあ、知ってほしかったんですね。
そしたらたまたま私が卒業する前の年に、秋川高校っていう全寮制の都立高校ができたんです、
うんうん、
で都立高校だから入学金も安いし、学費も安いし、お前ここ行けって言われて、で試験受けて、高校は、秋川高校に入ったんです。それが東京都の西多摩郡全寮制。
でもその時代ってベビーブームの煽りで結構生徒数もいたんじゃん。何人ぐらいいました？
どうかな、一学年240だから、
それ一学年240
人、すごいな。
めちゃくちゃいますよ。今だと考えられない。
秋川渓谷とかあっちの方、
ね、そうです、そうです。場所でいうと今の秋色の市、秋川市。
いや、草間さんと同じ寮生活でめちゃくちゃボードゲームとか持ってきてくれそうで楽しそう。
ね、楽しそうですよね。
そしてその寮の中でゲームやりました。
それはもう男性寮ですよね。
男子寮。
だから学校自体は女性もいるんです。
いない。
あ、もう男子校？
男子校。
じゃあもう 男子校になったらほら、まあ別の女子校の友達とどう知り合うかをしたけど、
男子校はもうどっちかというとまあちょっと言い方悪いですけど刑務所みたいな雰囲気。
いや
なんか
そんなほら
外界と情報を遮断されてるような感じです
ね。浅田高校っていうのは全くその通り。なぜかっていうとね、はい、まあ囲いはないですけども、とにかく、ね、人里離れてる
ロシアの刑務所の話、
まあまあまあそういう感じ。
いやそういう感じな
ん。あのね周りは畑で豚小屋があったりする。
都内でも疎開してるぐらいの感じですね。
本当ですよ。だから今の秋川の人には怒られちゃうかもしれない。
でも今もあるんですか。
そこ秋川は秋川市になった。だから行くとね。あの学校はなくなっちゃった。
なくなっちゃったの。
あの今行くとね、あのショッピングモールはあるわ、何はあるわ、
でも、もう
大都会です。
大都会。
ところが当時の私の頃は単線でカタカタ行ってね、あの行くようなところでとにかく人里離れた雰囲気。
じゃあお父さんに言われて行ったけど、うん、恨みませんでした。
いや、
こんなところに
すごく面白かった。だってさ、あれ男ばっかりあの何百人もいて、それであの食堂があってね、あの食事は全部出る、ね、で学校まで3分ですから、はい、でそういうところで3年間すごい面白い。
毎日修学旅行みたいな感じ
ですね。そうそうそう。
じゃあ寮のルールは厳しくなかったんですね。
まあ一応厳しかったけど、まあ、
隠れてやったりみたいな。
まあそうです、
面白いな。
朝6時にねラッパが鳴って起こされてね、
外で
体操して
すげえ。
本当
その時代なんですね。
そういう
ラッパが鳴るんだ。
だから、秋川の出身者同士話すと、もう同じ釜の飯でした。
確かに確かに。同窓会とかあるんですか？
ありました。最近はやってないけど、秋川高校が、廃校になるときにみんなが集まった。もう懐かしい顔ば、みんなおじさんになっちゃって
ね。そうですね、
うん。懐かしい顔でね。もうでもね、もう会うと一瞬にしてその時代。
うわ
だって24時間一瞬なんだよ。
しみじみな。じゃあ今もう友人に、もうその時の方は一緒に。
もう嫌いね。
そうなんですか。連絡取ったりとか。
例えばね、知って、あそこに東中野の前、駅前にいるなとか、それは知ってんだけど。
ああ、どこにいる
の？もう会ったりしないよね。
なんかノスタルジックな気分になってきましたけど。
エモい感じです
か、ね、エモいですよね。
だから高校時代はそういう感じで、ただ24時間自分の時間だから、まあ夜はね、就寝時間とかあって、ね、寝なきゃいけないんだけど、
はいはいはい、
夕方学習時間抜け出してゲームしたりとか、あと面白かったのは、夜になると勉強時間なんですよ。勉強してんだけど、うん、足立くんって友達がいてね、
足立くん。
それがね、ベランダ伝いにやってきて、で、将棋させて。
楽しいな。
それからあとはね、集会室みたいなのがあって、そこ行くとね、カロンも置いて
ある。え？
カロン。
カロンも置いて
ある。カロンじゃなくてね、東急版って言ってたかな。だから、あれも いろんな歴史があるんですけど、カロンってね、すごく歴史があってですね、
複雑なんですよ。
カロンとかキャロムとか東急版とかクロキノールとか、
はいはい、
いっぱい種類があってちょっとずつルールが違って、
高校の時やってたってこと
ですか？カロムではないけど東急版みたいので遊んで、あとブリッジもやりました、あとトランプゲームやりました、
楽しそうですね、
モノポリーもやりました。
めちゃくちゃ遊びに囲まれてますね。
そうだから当時はそういう遊びをバッチリやれる環境だった。で高校を卒業して東京学芸大学入ったんですけど、
東京学芸大学、
東京学芸大学というのは教員養成大学、
あそうな
ん、小金にあります。
それはなんでそこを専攻したんですか？
それは教員、小学校教員になりたい。
あもうなり、あちなみになりたいって思ったタイミングがいつだったんです
か？それは子供の時からその外遊びやってたでしょ、
うん、
そうするとこういう遊びをみんなに言ってやりたいな、
教えたい伝えたいっていうのを、
だから教員になったからずっと子供と遊んでました。
すごい、
日本で一番子供と遊ぶ教員だった。
はあ、確かに。
だからもう、自分らの時代とかでも、なんかやっぱりこういう遊びをやってたりはしたじゃないですか。
はいはいはい。
でもみんな大人になるにつれて、普通にその社会に溶け込んでいくじゃないですか。
やめますよね。
だからこう草場さんってもう、ずっとその時代が続いてる方なんです
ね。そうですよね。
で、びっくりしたのはね、この間、3回ぐらいの前のゲームマーケット行ったら、
はい、
草場先生って言われるんですよ。 で出してる人が教え子、は
い、そういや私ねちょうどその場にね居合わせたん
ですよ。そうそうそう、
これがね面白い話で、はいはい、その経験私2回あるんですよ、はいはい、あ草場先生っていう時に私が草場さんの横にいる経験2回あって、どんだけおんねん生徒って
。あそうか、小学校の時教えてた方が今現場で参加され
て、そう参加されてたり、ゲーム会のなんかプレイヤーで参加してたりで、あ草場先生ですよねって言われたら、草場さん必ず覚えてるよって言うんですよ。で私は嘘だなって隣から突っ込むんですけど、
もちろん覚えてますよね。
ねえ、
もちろん、
もちろん、
まあ、
もちろん、
まあでも、え、だって全部で何人？
1000人ぐらい。
1000人、
すごいな。3人になったのはね、いやそれは流れやってるとそうなっちゃう。
1000人
ぐらい、
すごいよ。
でもまあそうやって教え子たちがこういう趣味が楽しかったんだっていうのを未だに覚えててくれて続けてるっていうところを今再会では
嬉しいですね。
その時あったのは、あった子供たちの中にはその私がね、はい、遊ぼう会とか言って遊んでる放課後遊びの会員を遊んでたんですよ、
はいはいはい、
そういうの覚えてると思うんですよ。例えばね、あの名前らしいか分からないけど T 君っていう人がいてですね、
はい、
T 君は、何をしてるかっていうとスゴロク屋の店員。
えそうなの、うん、
スゴロク屋で働いてる。
スゴロク屋 T 君
って教え子ってこと。
へ
え、
あの直接クラス持ったことないけどお姉さんのクラスを持って、向こうは私よく知ってる。で遊ぼう会なんかで遊んだみたいな。そこまで細かく覚えてないけど。
いやだからほらゲームマーケット創始者とかさっき紹介しましたけど、もっとっすよね。だからね、
そうですよね、多分ね、
遊びの根幹の部分ですよ。そう、もうその人自身を作っているところに草場さんがいるんで、
そういうことですよね。
学生時代はね、トランプゲームの、外国のトランプゲームを書いた本があったんで、それは小里博っていう人が書いたトランプって本なんだけど、それは非常にいい本でね、あとは水谷映像さんがブリッジの本を書いてるんですけど、そういうのを読んで、これやろうじゃないかって言って、友達とやって非常に面白かった。学生時代のは、私学生時代も寮にいたの、大学もね。あの、学芸大学の寮が、東久留米にあって、東久留米の寮から自転車で持って、小金井まで毎日帰ってたの。
東久留米からめちゃめちゃ遠い
ですか。いやでもね、若かったから35分くらいだったね。
早いっすよ。早いっすよ。え、草場さんってその、スポーツ系はやってないですか。
やってない。
あ、
高校の時はなんか入れって言われたんで、ハンドボールやりました。
はい、
でもあんまり上手くなかったね。ハンドボールは面白かったけどね。ハンドボールってなんで入ったかっていうと、他はテニスだとか、なんだ、バドミントンとか、バレーボールとか野球とか、そういうような、よく知ってるゲームで、ハンドボールだけ知らなかったんですよ。中学校卒業した私は。
ここでも。
これは面白いなと思ってやったら、結構面白い遊び。
面白いですよね、ハンドボールね。
それが1970年ぐらい。
高校に入ったのが、1964年かな。
64年。で、大学が
大学は69年。
69年から。
だから、1969年。いわゆる70年安保闘争の。
あ、そうだ、もう学生運動とか。
だから、大学の、東京大学が入試中止になったと。
そうだ、そうだ。これ、安田音体と話した時もあったけど。
そう、安田さんと同じです。
そうなんて、安田さんと同じです。だったら、ゲバボを持って。
あ、そうそうそう。周りはね。
で、安田さんはノンポリだって言い張ってましたけど。
まあ、ノンポリでした。
ノンポリ。
ただね、両手とかノンポリでいられないんですよ。
あ、そうなんですね。
だから、どっかのセクトが牛耳ってるから。
いや、そう。いや、これ今だと本当考えられないけども、そういった武装集団に近い過激な人たちだったんですよ。
そうそうそう。何度もテレビで見たような映像が。
鉄球がね、鉄球がバーン。
鉄球また別のやつ。
東京大学が入試中止になった年に入試だったんですよ。だから入試中止になったから学芸大学にしたと人には言ってるんですけど、嘘ですからね。
そうですね。それは嘘
なんです、ね、それは嘘ですけど。なあ、受かって、受けても入れないけど。
時代だな
ぁ。それはもちろん時代ですよ。で、大学に行ってる時に、まあ漫画研究部に入ったんだけど、漫画好きだからね。漫画に入ったんだけど。
当時の漫画家って、手塚治虫と。
手塚治虫ね。横山光輝ね。
あ、そっか。
それからこの間亡くなった、ゴルゴ13の
斉藤
隆夫、それから白戸三平も亡くなったでしょ。白戸三平、柘植義晴、はい、学生時代っていうか、まあ私 私は、ガロって雑誌があって、はい、ガロって雑誌は私は中学校の2年生かな、創刊したんですよ。漫画の話するともっと面白くて、小学校3年の時に少年サンデーと少年マガジンが創刊した。創刊号読んでるんですよ。
創刊号読んでる
んです、ね、その頃だと手塚治虫とかね。
そうですね。
それから、石森章太郎。
じゃあ、漂流教室の時。
漂流教室なんかずっと新しいの。
ずっと新しい。
そんな最近の話じゃダメ。
最近の話
じゃないっすよ。
30円ですよ、30円。一冊30円。
創刊号。
で、それまでは少年だとか、僕ら、少年画報とか、僕らとか、
そういう、うん、あの、また違う。
要するに月刊誌を、
はいはいはいはい、
で月刊誌に鉄腕アトムとか鉄人28号とか連載した。
確かに
連載中の見てるんですね。
もちろんリアルタイム
羨ましいな。
それで、私が単行本で最初に買ったのは鉄腕アトムの第一巻ですからね。
はー、うん、まあ、でもロボット二等兵ではないと。
あ、ロボット二等兵も前谷これ道ね。あれも読みましたよ。
そういう意味
さすが満点だ。
だからおそ松くんとかね、第一回覚えてますよ。
わー、そっか。もう今の人なんかおそ松さんしか知らない
ですね。あ、そうか。おそ松くんの前にインスタントラーメンくんってのがあって。
何それ、あ、知らない。
インスタントラーメン、
インスタントラーメン、
そう、インスタントラーメンくんが2回連載で面白かった。それで多分赤塚不二夫は編集部から見ておられておそ松くん始めたじゃん。
はいはいはい。でも満点で大学の頃いたってことは、その漫画も当然もう魂のバイブルとしてあるじゃないですか。自分はこれが一番好きみたいな。
これはもちろん萩尾のことですよ。私が大学3年かなのところに萩尾本とか竹宮恵子が活躍して、空が好きなんて作品見てね、わあ、こんな漫画を描く人がいるんだってびっくりして、それで何たって11月のギミナジウムっていうのが載って、それを読んで私は生まれて初めてファンレターを書いた。
ファンレター。
それで萩尾元に送ったんです。もちろん返事はないですけど。
はいはいはい。
それで、もう当時はさ、今と違って全然そういうセキュリティっていうか、そういうの全然希薄だから、はい、調べるとね、どこに住んでるか分かんない。大泉ですよ。それで私と友達と一緒に大泉のいわゆる今でいう大泉サロンに押しかけたんですよ。それはね、学生時代なんですよ。その前があって、中学校2年の時にガロが創刊したでしょ、
はいはいはい、
でガロを見んで感動したわけ、はい、なぜかというと私が小学校の時は少年サンデー少年マガジン読んでたけど、こんなに溜まると親が捨てちゃう。
あ、いっぱいになってくる
ね。よくある、はい、よくあるんですよ、ね、で、もう漫画卒業しなさい。
あら、
まあ、アニメばかり見てて怒られたりね、
まあ、怒られますよね。今みたいにその市民権もそこまでないですから。
だから漫画読んでないっていうのは子供だと。で中学校行った時にそうじゃないんだと思ったわけですよ。
もうこれはすごい予選権だよ、これ。
そう、だからビッグコミックなんか出る前にボーイズライフってのが出て、それに石森章太郎が超人たちっていうのを載せたんですよ。ああ、いい作品だなと思って、はい、そういうのが中学生でも読める作品じゃないかと思ったわけ。ボーイズライフ拝観したんですよね。でこういう本はないかと思った時にガロに会うんです。
なるほど。
でこれは感動してですね、これは一橋にセーリングがあったから押しかけた。何でも押しかけた。中学校の時に押しかけた。でセーリングの永井克一さんという編集長と会って漫画の話をいっぱいしたんですよ。そこで
そ
こ
で
どこの中学校2年か3年かな。でそこで水木しげるともあって、全然売れてない頃の水木しげる、全く片腕なかった、全く売れてない頃。水木しげるは我々の中では有名だって歌唱漫画描いてるし、だから墓場の鬼太郎、
まあ、ゲゲゲになる前
ゲゲゲになる前、墓場の鬼太郎を読んだり、まあクジラ神とかね、いろんな怪しい作品があるんですよ。
戦争を描いたやつ、
まあそう、松陰玉砕星とかね、ああいう作品の頃ですよ。歌唱漫画からガロの漫画家になる変わり目だから、例えば幸せの甘木香りとかね、知らないか、一番面白かったのは新編北条記、新編北条記忍法青い鳥って言うんですよ。これは名作、
全部
名作
短編だけどね、
これはでも衝撃の作品、ね、ちょっとね、私たちはこう言ってるけど、聞いてるリスナーは懐かしいみたいな、
ある年代以上はね。
そう
です
ね。
それである時セリン 通りいつもの行ったんですよ、はい、そしたら今あの杉江さんが帰ったよって、はい、杉江吉原ね、はい、で杉江吉原会えなかったついにね、はい、今も生きてますけ
ど、困ったオタクだな、これ
それでオタクなんだよ、
困った
オタクという単語、オタクという単語がない頃のオタクなん
だ、あ
だから今頃の今時のそのねポットでのオタクと一緒
に確かに確かにレベルが違う
今の YouTuber っぽいことやってるん
ですよ、確かに過激な YouTuber
撮ってないだけで、
そうそうそう、YouTuber みたいに発信しないだけで、はい、それで行ったら、うん、あの今帰ったとこだよっていうところで会えなかったんですよ、はいはいはい、でも何しに来たかって言って原稿を置いてきた、はあ、であの読むっていうわけで、私が読んだのがあの杉吉庵の沼って作品なんですよ、はあ、で沼って作品は10ページ15ページぐらいかな、まあ、短編なんですけど、私が、生原稿を見た最初、
最初の人
でその沼って作品を見たらね、これねどっかで探してねぜひ読んでください、非常に衝撃的作品、何も起こんないんですよ、何も起こなくて、あの最後鉄砲ズーンって撃つだけの、あの、あの森に向かって、ね、撃つだけの何でもない作品で、何も事件が起きるような起きないような作品なんだけど、あの非常に私は感動したんです、つまりそれまでの漫画のレベルと違うんです、だから私はね、あのこの沼って作品を読んだ時に、あ日本の漫画っていうのは曲がり角を曲がったなと思ったわけですよ、生意気な中学生でね、
いやそりゃそんな多感な時にそんなことがあったらね、めちゃくちゃ今後の人生に影響しますよ、だからやっぱこういろんなコンテンツに草場さん触れてるし、遊びとか世の中のエンタメにやっぱ他のその同じ日本内に住む人よりもよっぽど先に触れまくってるんですよ、
っていうかね、まあ偏ってますよ、だから私は今もそうだけど芸能界のこととか何も知らない
し、そっか逆にタレントとかそういうのは全く興味ない
んだ、何もわか
る、横にいらっしゃるのもうタレントとか、だから
ね出川哲郎
って知ってます、
いやもちろん知ってます、なんだか出川さんで育ってますよ、
あそう私知らない
です、だから本当数少ないあの知ってる芸能人で、若い人だと和田アキ子さんとかは見たことあります、ね、
いや聞いたことある
ぐらいぐらいの話され
て、あとね知ってるのはね黒柳徹子、
あ黒柳さんね、
黒柳徹子って未だにテレビ出てるんだ、
出てます出てます、
びっくりした、
元気で、
あの年でね、やっぱり黒柳徹子って言えば私はヤンボウニンボウトンボウですよ、
ああヤンボウ
知ってますか、ヤンボウニンボウトンボ
ウ、もう普通のあの夕方に流れるあれじゃない
ですか、ヤンボウマーボ
ウ、マーボウじゃない、
それヤンボウマーボウじゃない、
ヤンボウインボウ、
ヤンボウニンボウトンボウ、
知らない、
それにあの声の早くで出たんです
ね、だから完全に絞られてるんだ、
ステータスのこの振り分けが、
そうですね、
あの人なんだっけ、映画の監督もやった人、あの北村武っていう人も知らなかったんですよ、
すごいな、
それで実はあったんですよ、どこであったかって
、あった
上野であった、
上野で来た
の、ね、西洋美術館かな、うん、あの要するに教員の集団で、あの美術館見学とか教養を高めるためにそういう研修会やってる、それで上野の美術館行ったんですよ、はい、そしたら入り口入ったところでこっち見てニコニコニコニコって笑ってるおじさんがいる、それがどうやらそのたけしさんだったらしいんです、私知らないんですよ、
なんでこっち来て笑ってる
の、分かんない、そもそもね、なんでその美術館に彼がいたかどうして、一人だよ、
一人で
何をやってたかよく分からないんだけどいたんですよ、だけど私は変なおじさんがいるなと思って知らないもんで無視して通り過ぎたんですよそしたら後の先生たちが あれ本物だっつってで聞いたら そういう人らしかった、だから私はね、あの彼には悪いことしたんだよ、だって彼はね絶対私のことは誰の知ってたと思ったと思ってると思うんだよ、
確かに、ね、
それを私はね無視して通り過ぎてたからね、ああ悪いことした
って、重鎮だよ、
今はもうね悪いことしたと思って、まあ、というわけで、あのゲームからずいぶん離れましたが、
いやでもいっぱい知れた、
うん、それでまあそういうことで、
あれでも大学卒業するともうすぐ教員、
そうです、
それが何年ですか？だから教員始めたのが
69年だかな。じゃあ、1974
年。
74年からずっと教員。
23、4ぐらいから。
そうです。それから、30年以上ね。
その教員はずっと東京？
そうです。武蔵山と東山と杉並中の練馬を点々と。点々とって言い方ない。
杉並とかも戻ってこられてたんですね、じゃあ。
教員って私いまいち分かってないんですけど、その教頭になるとか、校長になるみたいなのであるじゃないですか。ああいう経験は
ないですね。
ないです。だからずっと教える
だけ。教員っていうのはね、民主的で、平教員と教長しかいないんですよ。本来は。だから2つしかないね。係長なり課長なり部長なり取締役なりみたいな、そういう出世街道とかないんですよ。あんまり。今行政は作ろうとしてるけどね。だから教頭だって教える頭って感じでしょ。教員の中のヘッドなんです。
ヘッドですね。まあ
今副校長の名前変わっちゃったけど、
改装して。副校長って言いますよ
ね。それでそうなるとその退職金も変わるし、もちろん給料も変わるし、年金が変わってくるので、
まあ小学校の先生だったら全部教えないといけない
し、ね。そうです
ね。なんか専門学科じゃないですもんね。
そうオルガンも弾きましたし、習字もやったし、
で体育もやんない
と。体育もやったし、プール指導もやったし。
何が一番得意とか、なんていうんですか、何が一番。
やっぱり理科とか面白いですね。仮説実験授業とかやると、やっぱ子供の食いつきはあるし、あとはゆとりの時間で一生懸命ゲームやってみました。
いや、だから、国産リーボーみたいなやつがあるわけです
ね。ああ、なるほどね、ボー。ボードゲーム。
でもやっぱね、家庭科だとか図工だとかっていうところはね、そういうのはちょっとつながるものがありそうな感じがしますよね。
でもまあいい年頃ですから、こうなると、まあ、ここ聞いていいのか分かんないですけど、まあ、そろそろご結婚とかの話。
ああ、そうですね。だから小学校に就職して翌年ぐらいに結婚した。
え、早くない？
24ぐらいかな。最初の結婚。
最初の結婚、
最初の結婚は24でして、6年後に離婚して、それから何年かは経って再婚して、また何年か経って再離婚して、
何回してんすか？
今に至る。2回結婚して、2回離婚して、今で言う
罰に、6年周期。
いや、そんなんじゃない、
小学校に合わせて。
いやいやいや、確かに綺麗な卒業ということで。
忘れましたけど、でもずっと仲良したから。だから1回目の結婚と2回目の結婚は同じ人。だから前妻は前々妻。
そんなことあるんだ。
で、今もお友達で週に1回デートして
る。うわー、なんかロマンチック。
だってこれつけてくれた
ら買うんだよ。そう、今日ね、草場さんからお渡しいただきましょう、これ。仲良し村2000回記念、2000回って、2000回記念花札して、88花。これがゲームマーケットで反復すると。で、これのアートワークをしてるのが、
奥さん。
元奥さん。
すごいな。だから、まあ、今っていうところの、まあ、ちょっとその距離を空けての形なんですよね。
そう1週間に1回あるんです
よ。席が入ってるか入ってないか、
夫婦なんて1週間に1回ぐらいがちょうどいいです
いやいや、やめなさい。家庭によるでしょ。そうですね。
あれだけど、独身なんですか、それとも。
あ、僕は独身なんですけど。
週間に
先輩、
1週間たまるとね、話題がたまるじゃない、お互いに。
そうですね。
で、会ってお昼ごちそうになって、それからゲームやるんですよ。ゲームやって、
今もう
1週間に1回、
元奥さんと一緒にゲームするの。
そう
すごい素敵。
一昨日ぐらいあったかな。
確かに、まあ、これを、まあ、そうですね。でもやっぱ素敵ですよね。
そう、来週は火曜日がもう約束してるから、火曜日になるといそいそして。
お年は一緒なんです
よ。一つ下向こうが学生、大学の時に知る漫画研究部。
漫画の方なん
だ。だから漫画の話は、
まあ、じゃあ人生完全に連れ添ってるじゃないですか。そう離婚していても、
離婚2回しましたけど、
ね、でももう今会いたくてワクワクするわけですもんね。
いや、1週間経つとね。
素敵な関係ですね。
そうよく覚えてきてるし。
いや実行できないんだよ
でも確かに毎日食べること
なくなる。覚え当たるから
まあまああるかもしれないですけどとはいえね、なかなかこの境遇というか状況 はやっぱ草場さんだからっていうのじゃないと私たちは経験しがたいな。
人生もなんかボードゲームみたいな。
そうですね。
それで大学時代にもう一つ大きいのは SF 蘭学講座。SF 蘭学講座。
SF 蘭学講座。
その頃は SF 反科学勉強会。略して SF 不可解って言ったんですよ。それは月1回の集まりでに入ったんですよ。
大学生の頃に。
そうそう。それは非常に印象的ですね。なぜかというと月1回の集まりだけど SF をネタに、まあ、皆さん知ってるかわからないけど島野匠さんとか、あの最初の頃は小松左京さんや星新一さんも入ってたらしいんだけど、あの、まあ、私はその態度があったことないけど、まあ、SF 作家は石原不二雄さんとか、まあ、何人かの SF 作家と知り合って一緒に、あの、まあ、SF ネタのバカ話ですね。
そういうサロン、
そういうサロンに加わったんです。それが後にね、ああこういう会を作るといいなと思ってゲーム会につながるところがあるんですよ。今もやってますよ、SF 蘭学会。
そうです
ね。第一日曜日に、高井戸区民センターでやるので、今度はね生物から見た世界っていう題で生物学者呼んで、
はい、想像以上になんか高額なあれですね。
そう、で、まあ、そういうようなのが、まあ、学生時あって、卒業した時した後にですね、一緒に夫婦で遊んだり友達呼んで遊んでるうちにゲーム会やろうって話になる。で、中吉村とゲームを切っての作ったのが1982年。
あら、私と池田哲也さんが生まれた年、はい、生まれた年が
皆さんの生まれた年の4月4日に第1回中吉村
と第1回中吉村、中吉村ってのはちなみに
ゲームの会、
ゲームを遊ぶ会。
そうです。
それが1982年に。
そうです。だから、あのシミュレーションゲームはあったかもしれないけど、あの一般ゲーム、こういうゲームを遊ぶ日本で最初の会。
その時まだジャガーは、
ジャガーはその5年後。
あ、まあ、ジャガーっていうのが要は、アダルトゲーム
協会。
協会、
はい、
はい。
だから一番最初にできたのが中吉村で、そのから5年後にボードウォークっていうのができて、それから、そう、それが半年ごとに5人ジャガーが来て、この3つが一番古くて、あの3つ集まって、あのオリンピック、ゲームオリンピックの組みやったんです。
ゲームオリンピック、
はい、ゲームオリンピック、オリンピックって五輪の輪でしょ、グループ3つだから3輪の輪でね。
なるほど。
面白いですね。
サンリンピック。
でもジャガって確かもう
やってるやって
る、イカロスの、マスターもジャガだし、あとメビウスのマスターもジャガだし、
でジャガをやろうとしてた人たちは中吉村にも遊びに来てた。それからボードオークもそうです。ボードオークは高橋博文さんが作ったんですけど、まあ、今も一応ね、あの形式的にあるみたいで、はいはい、あの高橋さん大阪行っちゃったからね。それで始めて高橋さんもよく私の会にいます。だから、あの今のこういう、まあ、ゲームショップはまた別ですけども、ゲーム界の源流をたどっていくと1982年にたどり着きます。
ああ、いや、これおもろいな、これ面白い。
すごいすごい。
で、私たちが生まれた年が一つのターニングポイントになってるんですね。82年、
その年から毎週土曜日に必ずやってるんですけど、はい、今は年間51回ぐらいは必ずやってる。そうすると40年かける51回だから2000になるじゃないですか。で、参加者は、2万人ぐらいになります。
2万人、
延べですよ、延べ。だって10人ぐらい来たら2万人になるじゃ
ないですか。いや、そうですね、
すごいですね。もう全然バチカン四国より多いですね。
バチカン四国と比べることはないけど、やっぱ歴史に草回りは伊達じゃないですね。
すごいな。
で、中吉村っていうのはどういう会かっていうと、どんなゲームでもやって1回はやってみようってこと。
え、あ、なるほど。
だから今やられてるゲームなんかでも一番最初にやったのは結構中吉村だったりする。
なるほど。
あの一番最初でもないけどね、例えばマジックなんかもかなり早い時期にやってるし、人狼なんかも誰も知らない頃やってるし、あのそういう感じです。
すごいですね。
で、あのトランプゲームなんかも中吉村しかやってないゲームっていっぱい。
なるほど。
ゲームの数数えたことないけど、うん、まあ何万人もなると思うんですね。
あ、そうですね。もう遊んでる数で言ったら、そうですよね。
すごいな、もう
それが現役だもんな。草場さんってなんかあれですよ、年越しゲーム会もやられてるんです
ね。やってる。年越しじゃないね。
ずっとゲームしてます
よ。正月。
あれ、何日かやるんでしたっけ。
1月2日。1月2日、3日、4日、60時間。
60時間ゲームをやり続けるんですけど、もうみんな来ていいよっつって。
来年が35回目。
もうほぼほぼ、 オープン会レベルでみんな草場さん家に行くんですよ。
で60時間やる。
いやあるんですよ。失礼だけどそんなおじいちゃんいないよ他に。
だいたい100人来るんですよ延べ。だから35年やってるからそれだけで3500人。
愛されてますよ草場さんは。いやそれは分からんけど。すごいっすよ。いやいやみんな別に行かないそんな。
すごいわ。
そんな時そんだってそんなね年の変わってすぐのタイミングでよし草場さん家に今年も遊びに行こうっていうのは草場さんを愛してやまない人たちが集まってるわけね。
まあそんなことなくてると勝手にみんな遊んでる。
いやどんだけ広いんですか家。
ね大体50人ぐらいですね一番多かった時。
50
人来た時にあの実家の親があのなんか鍋物かなと思って来た時にドア開けてあんまり人がいっぱいでどこにもゴロゴロ人がいるんでびっくりしちゃった、ね、
なんか密入国してるみたいな。
普通にそうだ
タコ部屋
のどっかの船底みたいな。
コンテナなんか隠れてたみたいな。
ここにいたぞ。
でねでねみんなゲームして。
面白いですね。
だからこう幼少期から今に至るまで一切やむことがないんですよ草場さんのこの遊びに対して。いやでも その活動力たるやで私思ったんですよ。草場さんに初めて会ったのが6年7年ぐらい前のゲームマーケットでインタビューさせてもらったのが初めてかな。でその時にすごい方だっていうのは もちろん分かってたんだけどただやっぱフランクなんですよ。もうみんなに対してこれ一緒にやらないとかあもみさん久しぶりこれ遊ぼうよとか言ってくれるし何だったら今になっても何か生み出そうとしてるのがすごいなって思うんですね。でボードゲームミュージアムあるじゃないですか。 今の段階だと、今出資者を募ってるんですよね。
まだそこまで
か。あ声かけてる段階
だけあのね結局クラウドファンディング始めようと思ったんだけど、うん、クラウドファンディングってこけると大変じゃないですか、
はいはいはい、
だから周到な準備と宣伝が必要なんだ。
そうですね。
だけどなかなかそこまで準備整わなくて、本当はこの今日から始めてゲームマーケットを宣伝して出資を募るみたいな計画だったんだけどちょっと延期したんですよ。だから早くても次の春かな、
うん、
春の日程も出ましたけど3月の何だろうからですね早く、
じゃあそう一応計画としてはクラウドファンディング始める準備として今進めてて、ちなみにボードゲームミュージアムっていうのはどういったものなんですか。
ボードゲームミュージアムはあのどういったものかっていうのを今逆に言うとですねどういったものにしたいですかって感じ。
ああそういうことか。
そのプラン自体も
そうまだみんなのねあの希望とかそういうのを、ね、
集めてる
あでもボードゲームって、まあ、そもそも遊べるもんですからね、うん、なんかやっぱ手に取って触れるようなミュージアムではあってほしいですね。
そうですね確かに確かに、うん、お子さんとかが一緒に行って、まあ、まあ、あれやりたいって言ったらできて、うん、で知って帰るみたいな、
ショーケースに囲まれて触れないはちょっとね寂しいですからね。
まあそれはそれで行ってみたいけどでもボードゲームの本質からはってことですよね。
まあそうですね。
ただ微妙なのはね、うん、ここは甘よれってお店じゃないですか、
はい、
ここは、来た人がボードゲームできるよ、
はいはい、
じゃ あミュージアムと何が違うの。
確かにボードゲームカフェでいいことになっちゃうんです
よね。ボードゲームカフェとこれはねあの非常に本質的な問題で書店と新書の書店と図書館の問題っていうのは意外に複雑です。競合するところもあるし、協力するところもあるでしょ。
そうか、
だって新刊本も出てもさ図書館に行ったらただで読めるんですよ。
確かにそうですね。
そしたら新刊本買いますかって話ないん
ですよ。そうですね、うん、
だからその辺がすごく微妙なんです。
難しいですね。
図書館は成果であの本屋から買ってるんですよ。ただその一冊で何十人も読むわけですから、
はいはい、
その辺のね損益を考えると微妙なものがあるんです。
確かにそうなると遊べちゃうミュージアム
は、そうそう、知的財産権の問題も非常に難しいんだけど、そういったその仕様の問題ですね、貸し出しをするのかしないのか、で貸し出しするにしても本の貸し出しっていうのも今結構ページ確かめしてうるさいんですけど、あーそうですね、
問題になりがち。
ボードゲームの場合はコマが1個なくなっても
そうなんですよ。
そうなんでしょ。
そう
誰がどうやって管理するかっていうの
は難しいですね。
となるとショーケースに入ってるだけでも価値があるのかっていうところでそっちにも割り振っちゃうのも、
でその一方でね、今日もいっぱいいるけど、うん、ゲームデザイナーが今増えてるんですか。
めちゃくちゃ日
本で、ね、ゲームデザイナーっていうのはそういうアーカイブがすごく欲しいんですよ、
はいはい、
自分が作ったゲーム誰かやってたら困るじゃない。
作ってたらね、
じゃあこのゲームはどうなのっていうのは今ね人に聞くしかないんですよ。
確かに。
だから私もよく聞かれるの、こんなゲームあるんだけど、はい、作ったんだけど宣伝あるって聞かれると、あそれは何にちょっと似てるねとかね、はいはい、あそれは新規のアイデアだねとか言うんだけど、私だって全て知ってるわけじゃないから、
ね、
でそれはやっぱりまあ、ギークとかねそういうところで調べるんだけど、ギークっていうのはそのために作ってるわけじゃないから、
そうです
ね、なかなか向いてない。しかもギークにあるゲームをじゃあやってみようったってアメリカまで行きますかみたいな話になっちゃうじゃないですか。そういう意味ではね、そういう研究家とかデザイナーが来て実際に遊べるっていうのはものすごく意味があるんですよ。だけど今の問題があってすごく難
しい。ハードル高いな。
だから、ね、難しいことやってますよ。
でもなんか、まあ、ボードゲームカフェって、まあ、ここ何年かの話じゃないですか、出来上がったのも。でやっぱりその、まあ、間口も広いじゃないですか。すごいそのライトゲーマーというかすぐ遊べるようなゲームがやっぱ一番稼働してると思いますけど、結構歴史的なゲームとかっていうのはあんまり触れる場所ってないんですよね。で、まあ、実際それ自体も、まあね、持ってるゲーマーたちは多分いると思うんですけど、まあ、それをね、まあまあ、展示協力じゃないですけど、なんか全国からそういうのが集まってくるとまたちょっと面白いなっていうのもありますし、で例えばそのゲーム自体が、まあ、お金を生まないわけじゃないですか。例えばレンタルだったらそこで遊ぶってなると、だから それのゲーム遊んだものに対しての価値を自分で判断していくらか入れていくとかっていうのが、それがそのゲーム会社とかにそのバックされたりとかすると、またそれが新作につながるかもしれないし、だからそういうパターンとかあると面白そうだなと思いますし、
すごい池田さんの具体的な、
いいこと言いました。
非常にね、その通りでね、いろいろなやり方があって、例えばここ5年以内の新作ゲームはやらせませんよ。例えばそういうここだと割とそうでしょ。
そうですね、
まあ、最近のゲームが入るとみんな来て遊んだりするじゃないですか。だからそれとはだから図書館も一番新しいのは貸し出さないんですよ。週刊誌なんかは、
ね、そうですね、う
ん、でバックナンバーは貸します、
はい、
だからそういうやり方があるから。で、まあ、5年を10年にすればかなり、だって10年以上前のゲームいっぱい持ってるんですよ。
いやそれはね、
だから、まあ、正月うちに来るとみんなちょっと掘り出すんですよ。
なんかこの間ちょっと知り合いとも話してたんですけど、うん、めちゃくちゃそのボードゲームの中でも流行るゲームとかあるじゃないですか、
うん、
だから例えばドイツ年間ゲーム大賞とか取ったとか、
うん、
あれの同期のゲームっていうのは結構最近ちょっといろんな人と話してて、同期でだからそれがメガヒットしたおかげで
影になっちゃう、
はい、ただめちゃくちゃ面白いやつ結構眠ってるんですよね。
ある
でもやっぱそれを触れる機会って本当に少なくて、だからその野球でいうとその松坂世代みたいな、松坂大輔すごい有名だったけど他の人たちもすごかったみたいな、
あ
それを発掘できるような場所は欲しいんですよね。
そうですね、
はい、
だから我々が目指すとすると、つまりアナログゲームミュージアムを目指すとするとそっちなんだよね。だから新作ゲームを遊んでもらう場所ではない、
うん、あでもそうですね、確かに割り切ってその方が
むしろ古典的名作を遊んでもらったり、うん、新作ゲームももちろん手に入れるんだけど、それはアーカイブっていうかそのシールを貼って記録しとく、保存しとく、
うん、
いうことで、まあ、5年後に公開するとかね、
うん、
そういうようなやり方の方がいいかなと
思います。なるほど。
なんか美術館さながらでその美術館もその月ごとに変わったりするじゃないですか、今年はそのマンモステンだとか、
フェアみたいな、
なんかそういうなんかそのテーマもいっぱいあるもんですからね。それはやろうと思ってる
の、テーマごとに展示を出すとかね、だからそういうあり方かなと思います。
いや魅力的やん。
いやおっしゃる通りでね、一応そういうことも考えてるんだけど、むしろ私は今の段階はこういう側に新鮮な意見をたくさんいただいてね、そのうちの何ができるか何ができないかっていうのをまた実際にやるとなると別問題だから、そういうような段階かなと思ってるんですよ。
いやこれ実ってほしいですね、ぜひ。
そうですね、
最終的に草場さんがやりたいって思ってることはやっぱりそこなんですか、ミュージアムを 作る。
そうです、はい、うん、だから冗談で言うんだけど、中野サンプラザってあるでしょ、
はい、
あれ建て替えるんで壊したんだけど、
はい、
中野サンプラザみたいなものを一軒買って、
お、
そこで
サンプラザを買う、
サンプラザ
で買って、それであれを全部ミュージアムにして、
最高ですね、
泊まれるようにして、泊まれると何がいいことがあるかっていうとね、全国大会ができる。
確かに、
例えばカタンの全国大会とかカルカソンヌの全国大会って言ったって、みんな遠くから来て、
ね、
自分でホテルを探して泊まって参加するみたいな形になっちゃうじゃ
ない。行けない人はだってもう勝っても辞退します
から
ね、
宿泊場みたいなね、
だから宿泊場を兼ね、ゲーム会場を兼ね、ゲームのなんていうのか倉庫を兼ね、それから分類研究ができ、そういうところをね、できたら、それがまあ最終理想だから、
とても
私の目の黒いうちにはできないので、作りたかったら1人1億円ず
つ、1人1億円ですか、
壁もウボンゴ 3D で作ってた、
壁ウボンゴ 3D だったらずれ落ちちゃうし、
ね、でもまあなんか、ね、こういう志した人間が、まあね、まあ、もちろんね、草間さん発信で日本全国多分いらっしゃると思いますからね、
だからそういうあの気持ちをね、こう競合するというか集めてやれたらいいな
と。草場さんのお話ちょっと聞いてて、今回ちょっと結構思いましたけど、草場さん的な方って多分いるはずなんですよ。あの例えばそのさっきの野遊びじゃないですけど、公園でなんか遊び教えたいっていう大人の人とかいると思うんですけど、その人たちが堂々と遊べるような場所ができるってすごい大事だと思うん
です
よ。
そうですね、だから文化としてもう一度芽吹かすっていう意味では、はい、そういうところが発信になってもいい。
だから今フリースタイルにするとその変質者みたいなことになっちゃう人たちと思いっきりどうぞ皆さんの知識を教えてくださいっていう場所ができるのはすごいいいこと
だ。いいね、いいね、
ありがとうございます。
この、そうですね。
この人を顧問にどうぞ。
あ、いいじゃないですか。池田哲也さんが。で、もうこんなんもう鬼に金棒。
いやいや、でも、でも憧れですよ。こういうね、やっぱ心が。
それで、
うんうん、
次のエポックは2000年です。
2000年、
2000年の4月にゲームマーケット始めた。
ああ、そっか。
だから、ね、2000年のゲーム、4月に始めたゲームマーケットも、どっちかというと最初は手作りでね。
あ、そうですよ。だから第1回って、
400人
参加の。
30サークルぐらいかな。
あ、でもそうですね。約30サークルが出たぐらい。だから今では考えられないぐらい、まだ小規模の。
うん、神田パンセット水道橋かな、もう今なくなっちゃったけど、そこを借りてやったのは1回で、2回目からは土産坊ね、台東区の区民館の上の方借りて、上の方が狭いんですよね。で、あれがだんだん下に降りてくる歴史ですよ、2000年からね。
ちょうど僕も東京出てきたぐらいですね、2000年ぐらい。
で、2000年に、ゲームマーケットを神田パンスで始めるときに、やってくれたスタッフっていうのは、もう仲良し村のメンバー。
はぁ、なるほど。
だから、繋がってるんですよ。
全部繋がってます、ね。
うん。仲良し村のメンバーが、じゃあ、テメントでやろうじゃないかつってやって、まあ、やっても1回だけだね、とか言ったのが、まあ、最初はね、押し入れゲームに光るよみたいなもんで、不用品国家みたいなつもりで、始めたんです。そしたら、すごい盛り上がったので、とにかく入場、館から怒られちゃって、消防法に触れますから、これ以上入れないでください。
そう
だったんだ。
そうか、そうなりますね。
そ
う。
それぐらいだったので、150人ぐらいとか400人来たからね。
すごい。
ダメなんですよ。それで、これは1年でやめてもったいないねってんで、2年目やったのが、土産坊であって、
はい、
それから2009年まで10回は確かに。
あ、2009年までは草場さんが指揮してやってた。で、その後にアークライト。
2009年の段階で1000人超えたんですよ。
はいはい、
でね、数百人段階だと、その手弁当で同士でできるんだけど、
はい、
2000人というレベルになると、とてもじゃないけど、片手間で、だって私、教員やってたし、
ね。あ、そうですね。普通に仕事やりつつやるっていうのは無理ですね。
そうそうそう。もう無理だねっていう話になって、じゃあってで、まあ、アークライトからそういう話があったんで、まあ譲り渡すみたいな感じで頼んだ。
あ、じゃあ草場さんとしては、まあ、こう流れとしてはアークライトさんにお願いするのは、まあ、あって当然なんですけど、ちょっと寂しい思いとか
なかった？ないですよ、渡りに船で。
あ、もう助かるって。
だってね、1年間も大変、頭の中はゲームマーケットだけでね、もういっぱい。それで、とにかくつまんない講習も全部私がやんなきゃ。もちろんスタッフは全部やってくれるし、すごく献身的にやってくれるんだけど、ここが難しいところで、ボランティアなんですよ。
あ、そうです。
ボランティアっていうのはね、微妙なんですよ。これがね、お金を払ってると、お金の分だけは働きましょうっていうぐらいに、ビジネスライクな関係になっちゃうんですよ。ボランティアってね、無限にやってくれるんですよ。
あ、
その代わり、できなかったらやめて、あの、あれめどうするみたいなやつ
で。ゼロ100ですか。
だからね、すごく不安定なんですよ。だから、すごくありがたいし、それがなかったらできなかったし、全然お金、自分の懐痛まないで、ずっと運営しましたからね。だから、少し黒字。ごくわずか。お金がいっぱい余っても困る。
はいはいはいはい、
だからちょっと黒字で終わったんです。
なるほど。
ほんのわずかね。まあそういうわけで終わったんで、そのままアクラウトさんに頼む感じだったんです。
すごいな。
それが今のでも日本のボードゲームの下地になって、やっぱゲームマーケットから入った人っていっぱいいるんで、ボードゲーム知らなかったけど、マーケットで知ってゲーム好きになった人もいっぱいいるから、いや、いろんな影響を与えてますよ。
そう。で、ゲームマーケットの中ではね、例えば伝統ゲームコーナーとか、
そう
サークルの集いなんてのもやってたんで、
はいはいはい、
そういうのは自分が好きにできるじゃないですか。だからそれは良かったと。で、自分では予想しなかったんだけど、こんなに同人ゲームを作る人が多くなるとは全然思わなくて、ゆくゆくはそうなるかなと思ったんだけど、それは遠い先かと思ったけど、結構ね、でもいいゲームもいっぱいあるしね。
まあ、日本人はやっぱコミケ文化もありますし、
そうそう、そこは大きい。
自身のその、そう妄想力とか想像力ってやっぱ世界の中でもトップクラスに高いんで。
そ
う。
それでね、さっきの話に戻るけど、SF 蘭学講座の話をしたけど、はい、その柴野匠さんっていうのはメグコンつって、1954年とか50、まあだから、私が小さい頃の話になっちゃうけど、に、目黒で第1回 SF コンベンションやったんですよ。目黒ね。だから目黒の組センターとかなんか借りたから、はい、私が神田パンセ借りたのと、ただね、似てるんですよ。だから、その柴野さんっていうのは、宇宙人っていう雑誌をやってて、もう亡くなりましたけど、その日本の SF ファンダムを引っ張ってきた人。でね、それっていうのがね、すごく私にとっては見本なんだ
よ。あー、なるほど。
ゲームマーケットをどうやってやろうかなっていう時に、その SF コンベンションっていうのは非常にこう参考になってるわけ。
なるほどね。ちゃんとそういった先駆者がいたから、
そうですよ。
そこに習ってやって。
でね、それってね、やっぱり今ちょっと話したけど、日本のサブカル的な文化の流れっていうのがあって、
は
あ、で、コミケもね、直接は関係ないけど、そういう発想なんですよ。サブカルなんですよ、
ね。あ、そうです
ね。だから、SF っていうのはね、SF の、コンベンションっていうのは、やっぱりコミケに先行してると思うんですよ。コミケの人がそれから学んだとこまでは言わないけども、もう、やっぱりそういう関係あるんですよ。だから、大きな日本のサブカルチャーの流れの中に、ゲームマーケットもあるし、私もその中で役割を得たらいいなと思ってます。
いやー、まあ、だいぶ時間もあれなんで、まあ、そろそろまあケツに入っていきたいんですけど、草場さんは自身の人生を振り返ってみて、どう評価します
か？どう評価するかっていうとですね、素晴らしいですね。
やっぱそりゃそうだね。
いや、自分が予想した以上にね、なっちゃう。私は非常に、自分で残念だと思ってることは、そのコミケっていうのを自分で立ち上げられなかった。米沢さんとはね、文通してたりしてよく知ってるんだけど、最初手伝ってくれって言われたんだけど、たまたまそのあれがなくて、行けなかったんですよ。そうしたらどんどんそうなっちゃった。だから、まあ、ある意味ね、今更行けるかみたいな、オタクゴジュみたいな。だから、指くわえて見てるみたいな。だから、やっぱり、まあ、コミケは大きな目標でね、あれの、まあ、ミニ版でもいいからゲームでできたらいいなっていうのがあって、それがそうなったわけだから、もう言うことないですよ。 だからもしコロナにぶつからなければゲームマーケット20周年ってことでねちょっと持ち上げてくれるみたいな話もあったから、そういうのがあってそういうところでねまあ良かったですみたいなと言ったらさ楽しいじゃない。
いやそうですよね、振り返ってね、
うん、それにはかなわなかったけど今日こうしてもみさんがね、
あ、いやでもそれは
皆さんあれしてやってくれてるからもみさんはね本当に偉いな。
草間さんにちょっとした軽い気持ちでこの話持ちかけて解体新書撮りたいなって、でも思った以上のそのなんていうか内容の厚さとぎっしり詰まってんのね。なんかここまでずっとエンタメを踏み続けて何か形に残してるって人は他にはそういないんで、
だからそれはさっきの質問に答えるとそういう意味で満足のいく人生です。
素晴らしい、よかった。これは
だからねすごく良くて、ただね思うのは今は終わってるわけじゃない。
そうですね、
これからです。
そうですね、
だからね私ね一つ、まあ、ちょっと口あばったようだけど、まあ、指導者っていう人がいるわけじゃないですか、
はい、
指導者っていうのは旗を振って先頭に立つ人が指導者だと思われてるけど、
うんうん、
私そうじゃないんじゃないかなと思ってるんですよ。で、まあ、そういう指導者のパターンもあるけど、
うん、
それは私の柄じゃないし、
うん、
だからアークライトに渡すことになった時の条件っていうのは、
う
ん、私は一切関わりません、
う
ん、だからいわゆる陰性っていうのかな、
うん、
に陰性を敷くとろくなことになるんだ、
うん、確かに、
ね、だからもう好きにやってください、
はい、
まあ、ゲームマーケットという名前だけ残してほしいのと、あとはできたらね伝統ゲームコーナーだけはね、まあ、毎回じゃなくてもいいからやってください。そういう条件、その2つだけです。あとはもう一切私口聞きませんから自由にやってくださいっていうことで、そういうのがねやっぱりいいんだったんじゃない。だから私思うには指導者にはもう一つタイプがあって、本当の指導者っていうのはね夢を描く人だもん、
ね、
だからこれこれこうやるんだぞっていう一家に命令する人も指導者だも
ん、
ね、ある意味ではねもう一つのタイプがあって、それはみんなに夢を描いてもらう、与えるっていうかね、みんなで夢を、
あ、なるほどね、
描いてもらう、
一緒に作っていく
っていう感じじゃないかと。だからそういう意味ではその時々において、だから2000年の段階の第1回ゲームマーケットの時も、それから毎年やった時も一応そのビジョンみたいなものをね打ち出せたから、でみんながねなんかよくわかんないけど、それ私の思う以上に一生懸命やってくれて、
いや、そうですね、
そうやってくれるでしょ。
確かに。
だから今回もこれは何かっていうと、こういうことを私がやりますよって言ってんじゃない、これ面白そうだからみんなでやりませんっつって。
なるほど。
だから設計図までいかない、なんていうのかな、まあビジョンといえばビジョンだけど、はい、要するにドリームっていう意味での夢ね、妄想でもいいです、
はいはいはい、
で妄想を共有しましょうっつって。
なるほど。
そう、妄想を具体化するのはあなたですよ。私はあなた。
ここまで来ると結構もう何でしょう、自分の人生にあぐらかける時もあると思うんですけど、なんか言ってやっぱり教員だったのもあって、ちゃんと周りに対しての配慮もあるし、なんか描き方みたいなのを教えようっていうところがやっぱ草場さんらしさなんだなって思うんですよ。
もう一歩踏み込むとね、
はい、
本当のこと言うとね、あんまり風呂敷広げすぎちゃまずいんだけど、
はい、
やっぱりねこれをね国際平和につなげなきゃいけない。
もうでかっ。でかっ。そうなると SDGs とかそういった流れになっていきます、
ね、ゲームを一つの媒介としてね、人類全体が幸せになったらいいなって。で人類全体が幸せになるっていうと随分なんとか抽象的なんだけど、具体的に何するかっていうとね、変な争いは超えてね、ゲームで一緒に楽しみましょうよみたいなね感じになる。だから私が一つ今やってることは、例えばねドイツにはドイツのトランプゲームでスカートってのがあるんですよ、
はい、
知ってますよ。スカートスカートしてます。
スカート
じゃないですよ、発音はスカートに近いのかな。スカートっていうゲームがあるんです、
うんうん、
それはねトランプ32枚でやるドイツの国民ゲームって言われてる。でそれを見たらね非常に、まあ、ドイツっぽいね、すごく緻密な、
うんうん、
まあそれでもなんかギャンブルっぽいところもある、
はい、
なんか一か八かみたいな、すごくいいゲームなんです、
はい、
ただルールはめちゃくちゃ複雑。 こいつらしい。で今ね2月に、スカートの大会をねもう今年来年で14回目になる
やってます、ね、
やるんですけど
実家
になるんですけど、はい、そこにドイツ人招いたんです。で去年はね十何人来てくれたんで、それでスカートでみんなで一堂に会して日本人とドイツ人が一緒に遊ぶわけですよ。
国際的やわ、
ね、そう。それからねスポポーネっていうゲームが来週やるんですけど、スポポーネはねイタリアのゲームです。
はあ。
でイタリアの人をね招く
んです
。何してるかっていうとイタリアの文化センターに行ってポスター貼らせてもらって、
はいはいはい、
この2年間やってないんですよ、あのコロナで。
あそうか。
だからこの2年間やってないんだけど、もう15年ぐらい毎回そこに行ってはポスター貼ってもらったら、3回来てくれました。イタリア人が来てくれて一緒にスポポーネ、
はい、やっぱり世界にはねこういうゲーム好きもそうだし、だから伝統を考えてる人もいるから、
ゲームのもう一つの機能なんです。
確かに確かに。
つまりゲームがあれば文化を超え言語を超え、ね、人種を超え民族を超え、
うんうん、
国家を超えるわけです。
確かに。
いや
それってすごく素敵なもん
じゃない。素敵ですね。
世界中にあるわけですもんね。
そうそうそう、
ゲームがね、
アナログゲームがね。
確かに。だから今その考えてる2つのことは、1つはそういう民族ゲーム、民族特有のゲーム、例えば日本だったら花札、
うんうんうん、
それからもう1つはダンスゲーム。
うわ、なんだこれ。あ、これは何かサッチが出てきます、
ね、これ
あ、ほんとだ。
うわ、
え、これバックギャモンなの。
そうです。
え、でもこんな和風な。
そうです。これ正倉院、正倉院だからね、あの国王指定はされてないけど、まあ国王級です。
え、どういうこと。これ実際に当時
そう遊んでる。これ聖武天皇が皇后皇后と遊んだんです。
え、バックギャモン。
そうです。
すごいな。
で歴史はここに書いてある。
うわ、これすごい資料。ほらかと思っちゃうよ。
これってもう、同時にそのバックギャモンと同じ時期に日本でもこういうのを遊んでたってことなんですか。
でもハイカラやわ。なんかバックギャモンやってるこの日本の
いいでしょこれ雰囲気。
もう着てる服、
そう、モダンだと思う。
めちゃくちゃモダンですよね。
これ安土桃山時代です。
え、本当に
ロカビリバンドみたいな人がい
る。そう
ロカビリバンドみたいな。
すごいね、モダンなんですよ。
かっこいいですね。
そういうトレンドだったんですね。
面白いんだよね。
当時の
これはだってあれ、ポルトガル人ですよ。ポルトガル人がまあ、バックヤモンのルールでやってるんですけど、スゴロクやってる。
はあ。うわ、これ17世紀
で、これ何が言いたいかっていうと、そのやっぱり民族や文化を超える力があるんですよ。
そうですね。いや、もっと言うとこれ時代も超えてるってことじゃないですか。いまだに遊ばれるものが。
そうです、そうです。
17世紀でも普通にこうやって屏風になったりしてるって。
日本じゃ滅んじゃうんです。この絵に書いてありますけど、でそれを私は復刻しようって。
いや、これ
だから空間を超え時間を超えてね、
うん、
だからやっぱりゲームの力ってのは大きいんですよ。
すごいですね。
だから2つ考えてるのは、1つは民族ゲームってことと、もう1つは郷土ゲーム。日本にはいろんな郷土ゲーム、例えばどこ出身だっけ。
徳島県。
徳島だとあれです、くじろ。
これ一生終わらんな今回。
そう
この収録一生、もう1時間40分撮ってますから。
歴史がね長い。
だから九州行ったら九州人吉の雲寸カルタとか、熊県とかね。
熊県は聞いたことある。
熊県ある？
さあさあ、そろそろ終わらせ
て。はいはいはい、
はい。というね、
はい、
という、まあ今ちょっとフェードで帰ってきましたけど、
はい、
いやもう草場さんにこの話聞き出したら1回では収まらないですね。
そうそう、何回
でも。草場講座でホラボド特集しないと終わらないですね。
いや、なんか前ハというゲームの米光さんに話聞いた時に、米光さんが、まあ、ちっちゃい頃学校で休み時間とかに自分らでゲーム作って遊んでた、で遊んでませんでしたとかって言われて、確かに消しゴムでなんか
始めたりとかして、
あれを俺は未だに続けてるんですよって、やめたのは皆さんですよねみたいな、裏切ったの皆さんですよねって言われたんですよ。
なるほど。
ああ、確かにと思って。
米光さんらしいな、
その感覚ですよね。やっぱその草場さんもその学生時代 時代にやってたやつを未だにまだ続けて、
そうですね。
でもやっぱなんかそれでやっぱワクワクしてるってのがすごい大事だと思うんですよ。
慣れとか飽きとかっていうのがあって、うん、大人になると刺激が薄くなったりするもんですけど、
そうですね、
やっぱ草場さんはどこかもう根底にやっぱ母と一緒に遊んだ思い出とか、うん、父から学んだことがあるおかげもあって、うん、ずっとやっぱ刺激をもらい続けてるんだなっていう。
なんかあの世界一の講演家みたいに言われてるアンソニー・ロビンスって方が、うん、一番大事なことがあのステイツ、なんか自分の状態だってので、自分がワクワクしてることがいい世界になっていくというか。
そうですね。
でもやっぱ草間さんがやってることってなんかその別に仕事でやってないし、自分が楽しもうとしてやってるっていうところは素晴らしいなと思って。
ああ確かに。
結局まあこの草間さんって遊びたい人だっていうのが
すごい。理想的な部分が一つもないの
か。まあすごいそれいいなっていうのは今日の収録でちょっとね、あの、
いやにじみ出てましたよね。
もう
これがまたあのネットラジオなんでわからないとこですけど、草場さんずっと笑顔で喋ってるんですよ。やっぱそれだけやっぱり自分の人生が楽しかったんだろうなっていう。
最高じゃないですか。
過去形で語らない
と。あ、そう。チン。
就活じゃないですからね。エンディングノートの感じで書いてない。
いやでもお葬式では流しますこれ。ただチムさんの笑い声がやたら
僕。いや私は長くしてくる。
あ確かに。
何言ってる
んですか。そうですよ。草場さんなくなったら草場さんでね、なんかこうやってコマを動かして。草場さんの遺体で。痛いスゴロクやります、ね、
すごいこれ
はやりましょう。
最後仮想場に置いて仮
想場に置
いて裏返燃えるっていう
さっきのゲームの続きじゃない。
本当です
ね。確かにね。ということで、はい、いや終わりましょう。
ありがとうございます。
いやありがとうございました。はい、じゃあいつものあれ言って終わりますけど、草野さんコラボとの最後の終わりの、挨拶分かりますか。
よいしょ。
お別れの言葉でチャオチャオって言うんですよ。
そう
だからボードゲームのチャオチャオにちなんで、コラボとは最後にチャオチャオって言ってリスナーさんにね、そのバッと覗いてね、バスだったみたいなね、まあバス2回あったんですけど、はい、ということで、はい、それでは皆さんありがとうございました。せーの、チャオチャオ。